こんにちは、 UIT のポテトコーディーです。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト UIT インサイド、今回もやっていきたいと思います。今回はですね、なんと LINE ヤフー発の、コーポレントフォントである LINE シードがですね、 Google フォントに、めでたく登録されましたので、まあその裏側っていう風なところをですね、LINE シードの Google フォント登録プロジェクトのオーナーでもある、岡崎さんを招待して、プロジェクトメンバーの玉田さんと共にお話していこうと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、岡崎さん、まあ、以前 UIT インサイト出ていただいたこともあるかなと思いますが、かなり久々になるかなと思いますので、改めて自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ご無沙汰しております岡崎と申します。現在 LINE ヤフーのフロントエンド開発推進ディビジョンというところで、まあ、フロントエンドの領域を中心に全社的な課題とか、あと問題の解決といったところを担当しております。で、今日紹介する Google フォントに関してもその一環で、はい、活動をやっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、結構フロントエンドのよもやまごとを対応して、どんどん推進していくプロジェクトっていうふうな、部署のプロジェクトっていうふうなところなので、いろんな裏側も今日は聞いていければなと思っております。では早速ですけど、まずはじめに、まあ、せっかくなんでこれを聞きいただいている方に、まあ、LINE シードをこう使ってもらいながらとか、触ってもらいながら、このエピソード聞いてもらえればなとは思いますので、ちょっと Google フォント登録についての現状みたいなところを岡崎さんの方から紹介していただいてもいいですか。
はい、先日技術ブログの方でも出させていただいたんですけど、1月の23日に LINE シード JP が Google フォントからご利用いただけるようになりました。で、まあ、なぜこれをやったのかっていう技術的な背景などをお話しできればと思うんですけど、もともとですね、LINE シード JP というフォントは外部向けに公開はしてたんですね。で、各自がダウンロードして、それをまあ、ホストして、提供するみたいな形だったんですけど、結構社内からですね、まあ、めんどくさいと。LINE シード GP 使いたいのに、毎回ダウンロードするのはちょっと手間じゃないかという話があったので、まあ、それであれば、まあ、我々でちょっと中央集権的に管理した方がいいのかな、みたいな検討をしたんですけど、結構その、日本語のフォントなんで、フォントサイズが非常に大きいんですね。で、下手するとまあ、全部で10メガぐらいいってしまうので、なんか普通に一箇所で配信するだけじゃちょっともったいないよねって話があって、まあ、それでまあ Google フォントを使えばそういったパフォーマンスも最適化しながら提供できるんじゃないかということで、このプロジェクトが始まったという感じですね。
なるほどなるほど。こう、初めのきっかけとしてはそれぞれでホストしていたのをこう効率的に運用できるようにしていきたいっていうふうなところの社内事情から始まった部分でもあったんですね。
はい、そうですね。社内からも結構そういった声が上がっててまさにその全社的にこう課題としている部分だったので、はい、我々の部門としては、まあ、ぜひやるべきだなということで始めたという感じですね。
なるほど、ありがとうございます。もうこれはじゃあ今すぐこれ聞いてる人もお使いにいただける感じになるんですかね。
はい、その通りです。Google フォントのサイトに行っていただいて、 LINE シードで検索いただければですね、 LINE シード JP のフォントが出てくるので、まあ、そこでコードコピーして貼り付けていただければすぐにご利用いただけるような状態になっています。
ではぜひ、ちょっとショーノートの方に URL 貼っておこうかなと思いますので、ちょっと使ってみたりだとか、あと Google フォントの、ページの、LINE シード JP のページもちょっとリンク貼っておこうかなと思いますので、ぜひぜひちょっと体験しながら、皆さんもお聞きいただければと思います。でもいいですね。最近はなんか、テロップとかで使われているのも、LINE シード JP 見ますし、結構こう、社外での需要も増してきているところかなとは思いますので、よりこういうふうに身近になると、使ってもらう機会も増えそうですね。
そうですね。テレビ局でも使われたりとか、あと最近だとその Google ワークスペースでも使えるようになっているので、はい、Google フォントに登録したことによって、副次的にそういった Google ワークスペースだったりとか、あと Figma とか Android のスタジオとかでも標準で選べるようになっているので、はい、非常に利用のシーンは増えてきているかなと思ってます。
それはいいですね。なんかこう、OS をまたいで、いろんなこうフォント使えるっていうのが Google ドキュメントとかの利点でもあるかなとは思うんですけど、なんかそこでこう使いやすく読みやすいフォントで扱えるっていうのも一つ、
そうですね、
いいとこですね。
はい、まあもともとそこまでは視野に入れてなかったんですけど、上げてみたら結果的にそういったものも生まれたのでラッキーだなっていう感じですね。
じゃあぜひ皆さんも使ってみていただければと思います。ではこれからちょっと本題に入ってですね、 LINE シード登録までのこう道のりみたいなところをお伺いしたいなと思ってるんですけど、ちょっと私全然そもそも自分たちで申請して登録できるんだっていうのをこの公開をもって知ったんですけど、なんかどういうステップが必要になるんですかね、公開までっていうのは。
はい、そうですね、ちょっとそこはブログでもお話あんまりできてなかった部分かなと思うので、 はい、今日ここの UIT インサイトでお話しできればなと思ってます。で、Google フォントへの登録は、これはまあ、実はオープンソースへのコントリビューションになるんですね。なので、Google のフォントに OSS として貢献するというのが、行動の全容になっています。で、まあ、ステップで分けるとですね、非常に乱暴に分けると3つぐらいのステップに分かれるんですけど、まず準備と契約周りがあって、それからフォント自体の初期制作というところがあって、で、最後に Google にプロリク出して、その、検証してもらうみたいな3ステップになってます。で、多分今項目だけだと分かんないと思うので、ちょっと準備とか契約周りの話をさせていただくと、まず OSS として公開するにあたって、 LINE Yahoo と Google 間での CCLA の締結がされてるかどうかみたいな確認が必要になるんですね。そういったもののステップだったり、あと、まあ、我々の会社だとセキュリティ部門があるので、 Google フォントって外部ドメインプロダクターになるんですね、我々からすると。なので、そういったものに、まあ、そういうアセットを乗っけていいのかって話だったりとか、あと利用側でいくと、それをちゃんとサービス側で組み込んじゃって大丈夫なのかみたいな判断を、まあ、セキュリティ部門に仰いだりみたいな調整ですね。で、まあ一部なんていうんですかね、そういうレギュレーション変えなきゃいけない部分とかも含めて調整かけたり、あとはちょっと後で出てくるんですけど、フォントの修正とかって外部の制作パートナーとかにお願いしてるので、まあ、そことの契約周りの調整というのが、はい、さっき言った準備契約の、ステップになりますね。
結構オープンソースへのコントリビューションっていうと割と、まあ、こう気軽なイメージがありますけど、実態としてはやっぱり最終的なホスティングを Google フォントのサービスの方で行うとかを考えると、いろんなステップが乗ってくるって感じなんですね。
そうですね、うん、ちょっとまだ前例がなかったということもあって、いろいろ調べていくとやらなければいけないことが多くて、まあ、開発とか技術よりもかなりその下地作りの部分が時間がそこそこかかったというところですかね。
実際のこうタイムスパンで言うとどれぐらいここはかかったんですか？
準備契約周りで5ヶ月ぐらいかかって、
なかなか、
まあ、なかなか思ったよりもかかってしまって、まあ、どうしても一つの部門だけでは完結しなくて、複数の部門の担当者とやり取りをしてたので、はい。で、なかなかその、前例がないので説明がちょっと難しくてですね、はい、こういったことをやりたいんだけど実は OSS なんですみたいな話をしていくと結構時間がかかってしまったかなという感じですね。
ウェブフォントを登録するっていう行為って基本的にはどこの会社もほとんど経験してないようになりますもんね。
はい、さ、おっしゃる通りで、そのコーポレートフォント持ってる日本の企業って結構少ないと思うので、なかなか前例がなくてですね、はい、そこで結構時間がかかったかなと思ってますね。
ただ無事乗り越えてフォントの制作に。
そうですね。で、さっき言ったステップの2つ目の初期制作って言ってた部分は、まあ、もともと Web フォントとしては我々持ってはいたんですけど、 Google フォントに登録する品質かどうかでいくとちょっとまだやんなければいけないことがあったんですね。
それは具体的にどんな
具体的にいくとですね、玉田さんに話していただいてください。玉田さん、
はい、
いいですか？
ぬるっと出てきましたけども、はい、この LINE シードの、Google フォントへの登録の作業で、まあ、主に技術的な作業面での、はい、担当をしていました。で、そうですね、具体的に言いますと、GitHub 上でそのやり取りをしていたんですけれども、まあ、イシューで言うと一つ目のイシューで、エクステンデッドラテンフォンツの、形状がおかしいっていう指摘が多分一番大きいところで、まあこれは具体的に言うと、英字の中でもそのアクセントがついている、一般的なそのアルファベットの以外の、文字についての、デザイン的な指摘がありました。まあ見てもらうとわかると思うんですけど、ちょっとまあ確かに言われてみるとクオリティ的にちょっとおかしいっていうところは確かにあったので、まあそういったところとか、あとはまあメトリックス、まあ例えばそのどれぐらいのこうフォントの中にはいろいろな数値が設定されているんですけれども、それがその Google フォントの適合しないものであれば直す必要がありましたというところですかね。なので、そうですね、その、特にその、ラテン、エクステンデッドラテンレターの修正は、実際にそのデザイナーの方に修正をお願いする必要があったので、まあそこが主な、はい、修正点になります。
もう指摘が来るクオリティの問題っていうのは、なんかどういう基準で指摘が来るんですか？
そうですね。
見づらいみたいな感じなんです。
その、エクステンデッドラティンレターの例だと、例えばその A の、小文字の A の形状が一貫性がないんですね。そのラインシードとしてのそのアルファベットの A とアクセントがついている A だと、あの形状が異なるみたいなところとか、そういう、そのまあデザイナーとしての指摘と、あとは、まあ数値的な面っていうのは、その表示した時に表示崩れが起きる可能性があるところとか、はい、すごくそのフォント のそのメトリックスっていうのはすごい自由度が高いので、ある程度、Google フォントの中でルールを決めておかないとダメな部分とかがすごくあったりするので、まあそういったところが、まあ盛らなければいけないところになります。
なるほど、なるほど。特にあれですもんね、LINE シードとかだとトークフォントじゃないんで、いろいろこう文字ごとの組み合わせとかによってうまくいかないとかもあるんで、そういうのを担保するように、Google フォント側にシステムがあるっていうか、はい、仕組みとかルールがあるって感じなんですかね。
そうですね。はい。
はい、そうですね、今、玉田さんが詳細言っていただいたと思うんですけど、まあ、結構その、なんですかね、Google 側の決めてる基準がかなり厳しめのものが多かったりとかして、まあ、今まで我々、ウェブフォントで提供してたものの、まあ、結構直さなければいけない、そのデザインと構造の一貫性の部分だったり、あと、不要なデータが混入してるとか、あと、メタデータ周りでちょっとスッキリさせなきゃいけないとかあって、まあ、そこをちょっと修正する必要があったというところですね。はい。ちょっとこの話はどこまで出していいのか分かんないですけど、はい。そういったところです。
なるほど。ありがとうございます。なかなか、じゃああれなんですね。その Google フォントっていうのは、こう、フォントの中でも逆にエトパスしてるってことは、すごいハイクオリティなことが担保されるっていう、ちょっと箔がつ感じもあるんですかね。
そうですね。はい、Google フォントに出せるという時点でかなり箔がついてますし、多分今 Google フォントに日本語って50ぐらいしか入ってないんですけど、まあ、裏返そうそれだけ難易度が高いっていうことだと思います。
じゃあちょっとこれはさらに安心して使える要素が増えたとも言えますね。
そうですね、日本語でも選択肢が増えたんじゃないかなと思いますね。
実際のイシューとかに関してはこちらも書の後に貼っておこうかなと思いますので、ぜひ気になる方がいらっしゃればこちらも見ていただければと思います。それを得てあれですか、最終的にはではオープンソースのプロジェクトがマージされたら完了みたいな感じになるんですかね。
そうですね、こちら側では、まあ、イシューを起表してプロリクを実際に作っていただくのは、まあ、Google 側にはあるんですけど、そこで、はい、いろいろさっき言ったような、エラーだったりとか警告を潰して、まあ、最後マージされたら、それが CDN に反映されてリリースされるというような形になってますね。
そのあたりはですね、オープンソースへのコントリビューションと似たような感じというか、プロリクがマージされてリリースが切られたら完了っていうような感じなんですね。
はい、そうですね、ちょっと周期があったりはするんですけど、はい、大まかにはそんな感じになってます。で、さっき言ったそのステップの3つ目がその Google 今言ってたプロリクの管理になってくるんですけど、今回のプロジェクトって全部で2年2ヶ月ぐらいかかってるんですね。
おー、かなり長大なプロジェクトですね、
はい、思ったよりも非常に長くてでこれもちょっとどこまで出せるか分かんないですけど、その中で支配的だったのが今言った Google の監修と技術検証の部分なんですね。これが全体でいくと大体15ヶ月ぐらいかかってるんです。全体の6割ぐらいがその監修と検証周りで、費やされていて、はい、でこれもちょっとまだどこまで出すかなんですけど、結構 Google 側の体制変更もあったりとか、担当者が結構変わってしまったり、多忙でなかなか返事ができなかったりみたいな部分があって、はい、GitHub とは別でメールでこう、なんていうんですかね、ラブレターというか、早くしてくださいみたいなことをやってたりしたので、はい、そこで結構時間がかかってしまったっていうのと、あと日本語自体にやっぱり検証が難しいらしくて、
ああ、そうなんですね、は
い。グリフが非常に多いので、英語とかだったらそんなでもないですけど、日本語とか CJK 系はかなり大変なので、それで、まあ、レビューアーがかなり不足してたんじゃないかなっていうところですかね。はい、
確かに。ASCII だったらどのマシン、どの国の人でも結構対応しやすいけど、CJK になると一気に膨大になるからっていう。
そうですね。はい。CJK は本当に大変みたいですね。
でもあれですね、Google の担当者の方も根気強くやってもらって、無事かなったって。
そうですね、はい、なんとか思いが募ってようやくリリースできて本当に良かったです
いや2年以上っていうのはなかなか大変だったかなとは思いますけど、これを持って無事たどり着いたって感じなんですね。
そうですね、はい、結構日本語で、まあ、さっき言ったようにサイズが大きいのでやる価値は非常に高いんですけど、後から振り返ってみると非常に難易度が高いところから始めてしまったなというのが感想ですね
いやでもそれだけチャレンジングなプロジェクトだったということを共有するんで、なんかメンバーにとってもいい、ある意味終わってみればいい思い出なところもありますかね。
そうですね、終わってみてちょっと、はい、まあ、効果測定というか皆さんの声とか聞いてみてかなりポジティブな意見も多くて、はい、社内社外ともにかなりいい反応だったなというのが、はい、我々の持ってる感想です。
それは最高ですね。
はい、めちゃめちゃ嬉しいですね。
かなり詳細に語ってもらってありがとうございました。
はい、
ぜひですね、岡崎さんの方で言及もありましたけど、いろんなプレスリリースからテックブログまでいろいろこう告知は行われているんで、ぜひぜひこちらも合わせて見ていただけると、よりさまざまな背景とか見られるかなと思いますので、参照いただければと思います。こちらも書の方に記しておきます。 ちょっともう一側面でちょっと聞いてみたいなと思ったのが、オープンソースへのコントリビュートっていうふうな部分もあるかなと思うんで、ちょっと技術的なこうチャレンジとかもあったのかなっていう気はするんですけど、ここは玉田さんに聞いてみようかなと思いますけど、何かこう技術的なチャレンジってあったりしましたか？
はい、社外へのコントリビュート、さっき言ったのプルリクエストを出すみたいな話があったのかなと思うんですけども、まあ、基本的にそのオープンソースへのコントリビュートって大体そのリポジトリとかプロジェクトごとにルールがあるのかなと思うんですけれども、同じくその Google フォンツへのコントリビュートもルールがあるっていう感じで、ある程度そのドキュメントとしては公開されているものがあったので、まあそれを参照にしつつ、やり取りをしつつという感じで進めていきました。大まかな流れで言いますと、その Google フォンツへのリポジトリに異臭を出すんですけれども、それはまあ基本的には最終段階というか、もう準備ができた段階でイシューを出すというのが基本的な流れで、まあそれまでは自分たちのその登録したいフォントをリポジトリ、GitHub へのリポジトリとして公開するという作業が必要という流れになってます。なので、そうですね、最初はそれの公開をやっていました。で、具体的に言うと、LINE、GitHub com すら LINE すら seed というリポジトリに公開されているものが、その最初に作成したものになるんですけれども、この内容自体も、その、ある程度その Google フォンツ側が用意しているテンプレートがあって、まあ、それに沿って、作成をしました。で、それに加えて、LINE seed の、その、元となるフォントというのが必要になっていて、これは、その Griffs というアプリケーションので、作成されたフォントデータを置いて、で、それに加えて、その元データから、その実際のフォントにビルドするためのパイプラインみたいなものも一通り用意する必要がありました。ので、まあ、テンプレートを参考にしつつ、実装したという感じです。で、そのパイプラインも、のためのビルドのツール自体も、Google フォンツが用意しているものがあって、それを使うという感じで、結構そうですね、アプリケーション開発とはかなり違う感じで独特ではあるんですけれども、すごく環境としては整っていましたね。
あれなんですね。ボイラープレートとトランスパイラーが用意されてるんで、データを持ってきて設定してくれみたいな、そういう感じなんですかね、雰囲気としては。
はい、そうです、そうです。
おお、なんかすごい重厚ですね。
そうですね。結構実際にやってみて気づいたんですけど、すごく、まあ、そのツールチェーン自体も全てオープンソースになっていて、すごくそういったところはオープンソースの開発らしいところを感じれるところでは、うん、
なかなか面白いですね。やっぱり実態としてホスティングサービスみたいな形に Google フォンツのウェブサイトもなってるかなとは思いますけど、本当になんて言うんでしょう、こうパッケージマネージャーみたいな運用がされていて、パッケージとして公開して GitHub にあるものをそのままこうリポジトリにしてくれてるっていう風な体制をフォントで行ってるって感じなんですね。
そうですね、はい。で、その Google フォンツに登録する要件としてそれを定めているっていうのもすごい、まあ思想的にすごく、なんですかね、ちゃんとそのフォントをオープンにする貢献を してくださいねというの意思を感じるような。
そうですね、はい。なんか単純に利害のために登録するだけじゃなくて、ちゃんとオープンソースという世界にフォントの概念を持ち込もうみたいなのがすごい感じられますね。
はい、それはすごくやっていて感じたところです。
いや、めちゃくちゃ面白いですね。もうなんかもう一回経験することはあんまりなさそうですけど。
まあでもすごく、はい、ためになるところではありますし、本当、一回経験したので、また別のフォントを登録してくださいと言われたら、すごく、まあ手順は分かってきたので、すごいスムーズにいくかなとは思いますけど。
じゃあぜひ、国内のコーポレートフォントを持っていて、Google フォントに登録したい方は、たまたま、いただければと思います。
はい。
技術的なチャレンジはそんな感じですかね。
そうですね。はい。なので、多分、皆さんが見える範囲だと GitHub のその Google フォンツへのイシューっていう登録がされたのが大体、まあ、1年ぐらい前で、もう登録されるんじゃないかっていう話をがあったりとかするんですけども、それがもうイシューを出す時点でもう大体そのすでにその Google 側へのそのレビューとかも終わった上で、オンボーディングとしてのイシューを投げるというのが手順になって、うん、なので、まあ、そこから先はもう完全にその Google フォンチームの作業っていう感じでしたね。
じゃあ今後もあれなんですね、一周が経っているのを見かけたら、まあそろそろこのフォントは出るんだろうなと思っていて、良いといえば良いと。
ああ、そうですね、まあ、ただどうですかね、登録してからもしばらくかかりましたけども、それは本当にその Google フォンツチームの忙しさ次第というところかと思います。
ありがとうございます。 ではちょっとこれまでですね、実際の道のりと技術的なところを聞いてきたかなと思うんで、最後、まあせっかく大きなマイルストーンを踏み終えた後かなとは思いますので、これから先、まあ続いていくラインシード JP の道のりみたいなところの展望をちょっとお二方から一言ずついただければなと思ってるんですけど、岡崎さん何かありますか？
はい、ラインシードなんですけど、実は日本語以外にも展開してまして、全部で5言語あるんですけど、日本語とあと英語と韓国語とタイ語と中国語の繁体字を展開してるんですね。でそれぞれ全部 OFL で提供しているので、これらを Google フォントに登録したいなと思ってます。で競合でいくと GAFAM とかってそれぞれコーポレートのフォント持ってはいるんですけど、 OFL でまあ Google フォントで公開してるのって Google だけなんですね。
おお、そうなんですね。
はい、アップルとかメタとかアマゾンとかマイクロソフトもそれぞれフォントは持ってるものの、そもそも OFL じゃないので、はい、で弊社の場合はそのライシード JP はもちろん登録したんですけど、他のも全部 OFL なので、これ登録しないともったいないなと思ってるんですね、うん、はい、なのでそれをやりたいなと思ってます。
おお、さっきの話だと CJK じゃなくて英語だったら通過しやすい、推定か審査がやりやすいって話もありますし、
そうですね、
そこは的にそれの布石なんですね。
はい、グリフが多分英語だと100、200ないぐらいなんで、めちゃめちゃ日本語よりも早いんじゃないかなっていうのと、あとまあ玉田さんとか結構知見を作ってくれたので、はい、横展開しやすいんじゃないかなと思ってます。
おお、それはぜひ英文版も使ってみたいですね。
はい、楽しみにしておいてください。
玉田さんからは何かあったりしますか？
はい、そうですね、結構今回長い間そのGoogle フォントへの登録作業っていうのをやっていって上ですごく時間はかかったんですけれども、本当にやってよかったなっていうのは思ってまして、本当にその Google フォンツというもの自体への理解がすごく深まったというか、いかにその Google がそのコストをかけてその Google フォンツというシステムを作っているのかっていうのがすごくいいなと思ったので、やっぱりもちろんその LINE シードの多言語の登録もそうですし、さっき冗談っぽくそのコーポレートフォントを私に登録作業をお願いみたいな話をしてたと思うんですけど、実際に私じゃなくてもそういう日本語のフォントを登録するという取り組みをいろんなところで広まるとすごくいいなと思ってるんで、うんうん、そういうことを何ですかね、啓蒙というかできると良いかなと思ってます。ちょっと LINE シードという枠組みからは離れてしまいますけれども、本当にそういう Google フォントは登録するということのメリットっていうのをすごく伝えていきたいなと思ってます。
じゃあ自分たちがこうしっかり実績も作っていったところなんで、他社もどんどんやって使えるフォントが、はい、日本語フォントが増えていくといいなっていう感じですね、
は
い、
そうですね、まあハードルはあるかなとは思いますけれどもぜひ日本語のウェブフォントが Google フォントを介してどんどん使えるようになると嬉しいなというふうに思っています。
ありがとうございます。ではちょっと皆さん今後ぜひオンラインシードの多言語版というふうなところもですし、今後新たな出てくるかもしれない日本語フォントも楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はですね、 LINE シードの Google フォントへの登録について話していきました。 LINE ヤフーのフロントエンド組織ではこのようなフロントエンドに関連するようなトピックに関する議論や外部への発信での日々を行っております。まあ、社内勉強会などなどから行った内容もこれまで外部に発信してきておりますので、今後もですね技術的なトピックを積極的に UIT インサイドにて発信していこうと思います。また本ポッドキャストに関するご意見やご感想に関してはハッシュタグハッシュ UIT アンダースコアインサイドにてツイートいただきますと我々スタッフの方で拾わせていただきますので、ぜひぜひお気軽に感想等々投稿いただければと思います。というわけで今回は岡崎さん、玉田さんともに Google フォントへの LINE シードの登録について話していきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。